どうも、オレンジです。
今さら、ルックバックを見ました。なんか、ものづくりしてた頃の、あいつやあいつを思い出します。ポンです。
世の中全部谷章、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、あと何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
2024年、強く記憶に残ったのはこれ、種ラジエンタメ大賞。2024年の1年間、様々な映画、テレビ、展示などを楽しんできたタネラジのオレンジとポンの2人が、これは面白かった、影響を受けたという作品を厳選してピックアップ。選んだ理由や感動の思いを時間の許す限りお届けします。
はい、今回はオレンジ、私が選んだ2024年のトピックスということで、今回ですね、そのテーマを2024年虚構と現実の境界を楽しんだ作品として、そちらをね、作品、大きく分けると3つかなを語っていきたいと思っておりますが、
はい、
まず最初にね、個人的に印象に残ったイベント展示音楽ライブとか、あと映画ドラマ配信ドラマのベストみたいなことをさらっと紹介していこうかなと思っております。
はい。
で、まずイベント展示音楽ライブですね。イベントについては、謎音、水、水底から鳴る鐘というイベント作品が、うん、まあ演劇でもあるのかな。
これどこでやったんですか？
これは向島ですね、のあたりでやった、
野外イベント。
まあ、パフォーマンスというか、はい、作品なんですけど、それが、うんうん、イベントとか。ですね。で、展示については、江ノ浦測候所って、これも展示というよりは常設で、そこの場所があるっていう感じの場所なんですけど、うん、神奈川県だよな、のにある、アーティストの方が作った、スペース。なんか日によってね、そこにあるもの、いろいろな建物とか、構造物とか作品とかの見え方が変わっていく。一日の中でも移ろい続けるし、12ヶ月、四季、それぞれの景色みたいなものを楽しめる海沿いにあるね、場所で、うん、まあ予約していくんですけど、そこもすごく印象に残りましたし。
うんうん、すごい良かったって言ってたよね。
よかったんです。あ、そうそうそう。これも話しましたかね。で、音楽ライブでは、音楽ライブ今年結構行ってたんですけど、その中では、はい、初めて行った椎名林檎さんのライブがめちゃくちゃすごかった。生林檎博24、景気の回復というね、はい、今年の紅白でも素晴らしいパフォーマンスしてましたけど、はい、もう規模感から、そのアート作品、まあ、ライブパフォーマンス自体はアート作品としていかに提示するか。で、そこを、まあ、エンタメ性とか、今の現状みたいな、景気の回復っていうね、副題ついてましたけど、なんかそこら辺のテーマ性含めて、ものすごく完成度の高いものを久々に見たなっていうところで、それを挙げさせていただきました。
はい。
あとは、映画で言えばね、まあ、ベストだけ紹介しましたし、まあ、それ以外のね、ものは X とかでも書いてたりしたんですけど、映画は、夜明けのすべて、宮城翔監督が、作った作品ですね。上白石萌音さんと松村北斗さん主演の日本映画ですね。夜明けのすべて。で、テレビドラマは、虎に翼、朝ドラですね。で、配信ドラマは、ディスクレーマー、夏の沈黙という作品ですね。Apple TV プラスで、見られた6話ぐらいかな。これ、僕、3話ぐらい、後半3話ぐらいを映画の中で、フィルメックスっていうね、映画祭の企画で、それの上映企画があって、後半だけ映画館で見たんですけど、まあ、一つの作品としてというか、6時間、7時間ぐらいの、 まあ映画ですよね、もはや。でも映画なんだけど、そこにおける撮影監督がね、あの回によって違ったりして、片方の登場人物の視点、もう片方の登場人物の視点が違う撮影監督が撮ってるみたいなところが、結構作品の肝となっていて、その見せ方とか、まあ本当に映像としてはものすごく美しいし、みたいな。でも、扱ってるの下世話の話です、みたいなところの面白さがあった作品で、もはや映画なんだけど、まあでも配信のね、うん、ドラマとして、長尺で作ったというところで、うん、評価した。
何時間ぐらいあるんですか、ちなみに。
多分7時間ぐらいと思うんですよ。1話1時間ぐらいで、6、7話だったと思うので、そんぐらいで見れると思うし、
本当できたら見た方がいい感じだな。
できたら映画館で見れたらよかったんですけど、そのフィルメックスでね、だからさっき言った通り、フィルメックスという映画祭の中で上映企画はあったので、それで見られて僕はラッキーだったなと思っていますが、でも、普通に、見ておくだけでも損はない作品だし、ものすごく現代的なテーマも扱っています。うんうん、それは終盤にようやく分かってくるんですけど、はい。そこら辺はさすがだなという作品でございます。
ディスクレーマー夏の沈黙ですね。はい。
そちらの作品、Apple TV Plus で見れます。という感じの、まあ、個人的なベストはピックアップしつつ、今回は、まあ、カテゴリーに沿った形で、カテゴリーっていうかね、テーマに沿った形で、ちょっと紹介していきたいと思っております。2014年虚構と現実の境界を楽しんだ作品参戦ですが、まず一つ目というか、まあ、このテーマを扱うに至って、まあ、12月くらいかな、年末ぐらいになんか続けざまに印象的なというか、テレビ番組があって、一つが、水曜日のダウンタウンという番組において企画されていた名探偵津田という、ダイアンのね、津田さんという方が、まあ、いわゆる金田一耕助的なものであるとか、名探偵コナン的なものであるとか、そういうフィクションの世界に、まあ、登場人物として放り込まれて、どう立ち振る舞っていくかみたいなことを、うん、まあ、笑いに変えていく企画の、今回3回目でしたかね。
3回目ですね。
でしたね。が放送されまして、まあ、水曜日のダウンタウンとしても、まあね、1回、やって、で、その次に、2時間スペシャルでやってっていう、合計3時間使って。で、1回目の前半の普通のいつも通りの水曜日のダウンタウンの企画だと思っていたものが、実はその名探偵津田の世界の中に、組み込まれていたっていう点でも、前の2回から、まあ、新しく刷新された企画。もう、水曜日のダウンタウンでしか、できないフォーマットみたいなことを、まあ、実践してたのが、今回、3回目だったんですけど、なんかそこにおいてね、みんなが、もういろんな人が言及してることですけど、津田さん自身がその世界に入り込んで、1の世界と2の世界っていうのが俺の中にはあるんやって話をしていて、1の世界っていうのはその名探偵として存在している虚構の世界であり、2の世界っていうのは、現実世界、その、津田さんが名探偵として振る舞っている様を見ている、テレビのスタジオにいるダウンタウンの浜田さんとか、その他のメンバーたちっていうところが、まあ、2の世界っていう、その虚構と現実の世界っていうのに頭がごちゃごちゃになるいやっていう話をしていて、なんかそこら辺の、なんて言うんだろうな。まあ、最近で言うところ、まあ、この後も話すことですけど、リアル脱出ゲームとか、イマーシブシアターとか、うんうん、なんか自分自身が登場人物となり、現実の世界の延長線上にあるんだけど、虚構の世界に入り込んでいくコンテンツっていうのは、もうここ数年流行っているものだったりしたけれども、うんうん、はい。その中で、まあ、テレビという場を使って、そこの境界みたいなものを表現したみたいなところで、印象に残るコンテンツであったし、今時でありつつ、なんか、これから先も、引き続き続いていくんだろうな、みたいなところで言うと、ちょっと、これからまた、テレビ番組として、他の番組とかも、こういう企画をやって、で、なんかでもありそうでなかったところなのかなと思いますけど、なんかポンさん類似したものって浮かんだりします？なんかこういうフォーマットって
どうなんですかね。まあ違うけど、笑ってはいけないって基本的にはそういうことですね。
はいはいはい、そうでしたね。
うん、
そうでした、そうでした。
で、まあその何、ダウンタウンたちは あの、基本的に入らないっていうか、あの、抑えているっていう構造で、はいはい、だから僕らはその二重構造を最初から分かっていながら遊ぶみたいな、はい、ことは多分、うんうん、みんなは慣れてはいるんだけれど、そこにこう慣れない感じっていうのはやっぱりあって、でもほら、
うんうん、
みんな脱出ゲームしてるぐらいだから、結構柔軟にやってるわけじゃない、一般の人も。
はいはいはい。
だけど、嫌っていうさ、あの、にいるって、現実に生きてる人っていうのがいて、この辺がなんか面白いよね、はい。全部二重構造に世の中動いているんだけれど、なんかそういう振る舞いをしている人がいるっていうこと、なんかちょっと面白いですし、うんうん、あと、そうあってほしい面もあるじゃん、うん、なんか上手に虚構に生きすぎる人っていうのがさ、芸能界でも、現実の社会でもさ、仕事としてみんな割り切ってやってるっていうのは、どうも俺はちょっと無理なんだとかいう感覚とかも、あそこにはちょっと滲んでくるかなって思いますけどね。
そうですね。あとそうですね。まあこれの水曜日のダウンタウン作ってる藤井健太郎さんとかが、その毎年ね、その、何ですか、一年後クイズみたいなのあるじゃないですか、番組で。
うん、正解は1年後。
あそこでやっていることとか、あそこから派生して生まれているゲームとかも、今回、桃鉄をやってましたけど、1年通して。なんかそこら辺も、なんか、近しい。だからゲーム、テレビゲームとか含めて、ゲーム的なものと、こう、現実世界とか、創作ドラマみたいなものが、こう、入り混じってるようなコンテンツみたいなものが面白いし、ブラックミラーっていうね、海外のその世にも奇妙な物語みたいなアメリカ版みたい、まあそっちの方が先なんだろうけど、あ、そっち先でもないか。あ、多分、もっと前には多分ルーツがいろいろあるんだけど、でもなんか、そのブラックミラーとかでも、なんか、ドラマを見ていると思ったら、途中に選択肢が表示されて、その A か B かを選択していくと、なんかそのストーリーが変わっていくみたいな話があって、そこにおいては、やっぱり僕たちは1の世界でずっと見続けているつもりが、なんか2の世界を、なんか、入り混じるみたいな感じの動きとかあったりとかして、うん、なんか、それは、もしかしたら、Apple Vision Pro みたいな、その、目の前に、その、VR 的な、AR 的なものが表示されるっていうものが、当たり前になった社会においては、もっともっと進んでいくものなのかもしれない。その双方向性みたいなものが、その、作品、映像作品においても、設けられていくのかもしれないな、とかっていうね、広がりはあるかなと思います、
ね。トゥルーマンショーっすよね。
トゥルーマンショー、まあ、そう、あれなんか全部が一応虚構っていうか作品になっちゃってるから、作品内作品の話だから難しいですけど、でもそうですね、あれを現実にやったとしたらみたいなことであるかもしれないですね。
そう。で、それを受け入れてるんじゃないか僕らはっていうのが、まあ、あの当時の多分示唆だと思うんですけど、だから意味軸も津田さんは1と2の問題をもう一度ドレスしてくれてるんじゃないかなと。うんうん、思ったりもしますよ。あなたはあえて1で生きてませんかっていうことだよね。
なんかトピックスとしては2023年の話になりますけど、埼玉芸術祭におけるね、埼玉国際芸術祭かにおけるスケーパーっていう、その展示を見ている中で普通に掃除してるおばさんとか、なんか道端を歩いてるおじさんだと思っていたら、実はそれは芸術祭側が仕込んでた人だったみたいなものもあったりしましたけど、なんかそこら辺もなんか延長線上にあったりするのかなっていうのは思いますかね。そういう、うん、日常にある虚構とか非現実みたいなものを楽しむっていうところが結構増えているし、あとなんか、まあ、その名探偵津田と僕は並べてテレビで思ったのは、令和ロマンの M1 今年優勝しましたけど、2024年優勝しましたけど、それの2本目のネタにおける、松井けむりさんの立ち位置っていうのは、まあ、まさしく、1の世界、2の世界っていう、本人は2の世界で生きてるつもりなんだけど、1の世界に入り込んでしまって、どうしてようかっていうところを笑いに変えていくみたいなところがあったりしたので、そこら辺も、さすが、まあ別に新しくはないですよね。ああいうなんか普通の人のつもりで。
地面師たちとかもそうだ
ね。地面師たち、ほうほう。それは、
あれも、
どういうことだろう。
まあ嘘を本当にすることで詐欺を行ってるわけじゃないですか。
うん、うん、うん、うん、うん。
まあだからやっぱ世の中には、あの何、リアルな世の中に虚構を作り出すことが仕事な人たちもいて、で僕らは虚構に入り込もうと一生懸命なってるっていう部分もあって、だからあそこで右往左往するっていうことがもしかしたら現実社会を非常に模していることになるから面白いとか、煙さんがそこの世界になりきろうとする、最適化しようとする姿が面白いっていうのはちょっとそういう部分もあるんじゃないかなと思いますよね、
うん、なるほどな。なんかそこら辺の、うん、でだからそういう意味で言うと令和ロマンがそのネタで優勝したっていうのはめちゃくちゃ象徴的というかね、他の、バッテリーズにせよ真空ジェシカにせよ、なんかあでも真空ジェシカでも近いとこあんのかな、ね、作られた川北さんが作っているフィクションの世界にガクさんが2の世界の住人として入り込んでるっていうのは確かにあったりするから、そこら辺は近しいのかもしれないけど、でもそう、そこら辺の
漫才全般そういう構造だけど ね、バッテリーズも多分どっちにいるのがエース君どっちにいるのかがみんな気になって笑いにくくなったみたいな話もあると思うんで、だから基本構造としてはやっぱり 1,2 をどう行き交うか、そしてどう案内するかっていうことが、まあ、お笑いについては大事なポイントなのかもしれないですよね、
うん、そうですね。今大宅の話をしようと思うけど、大宅もそうですもんね、そういえばね。そうか、
無安好きの話になってきた。
はい、というところで、名探偵津田と令和ロマンの M12 本目みたいなところが、まあ、1戦目というところで、2戦目ですね。2つ目が、さっきベストにも挙げました、イベント、謎と、皆底から鳴る鐘という作品で、これは、僕がですね、ツイッターでつぶやいていたので、それのテキストをまず読もうと思うんですけど、昨年の、向こうの島に続く上村誠さん作演出のツアー演劇、今回は増田、よしきさんかながサウンドディレクションに入り、テキストと写真だけではなく、まさに音と声で調査員かっこ観客を現実と虚構、現在と過去の淡いに迷い込ませるというふうに書いています。で、向こうの島という作品が2023年にあって、多分タネラジの中でも喋ったんですけど、それは向こう島のところで向こう島百花園っていう、まあ植物が植えられてる和のテイストの庭園みたいなのがあって、そこの和室から始まって夜中の向こう島の街をずっと歩き続けるパフォーマンスになっていて、なんかそれぞれの場所でなんかいろんな登場人物というか実際に人がいて、その人の案内に従って歩いていく中で、うん、その向島という町で行われてきたことの歴史であるとか、そこで起きた問題事件みたいなことを知っていくっていうパフォーマンスになっていて、結構こっちについては去年2023年にやっていたものについてはある程度ルートが決まっていて、それに沿っていくっていうところの楽しさみたいなのがあったんですけど、今回ですね、同じくツアーパフォーマンスで、向島の近くの駅の前に集合して、そこで、端末を渡されたんですよね。確か、うんうん、スマホとイヤホンを使っていったのかな。で、今回その、一応もう一回その続きを読みますね。ツイッターで呟いた。向こうの島からの進化としては、スマホ NFC 利用やイヤホンを介した音声の活用だけではなく、選択肢を用意したことや、イレギュラー要素を加えたこと、そして、変換する構造にしたことなどが挙げられるが、背景たる向こう島の街における歴史だけではなく、都市伝説まで扱うようになったのが2024年っぽくて興味深いということを書いています。これ今回ですね、各ポイント、いろんなところを街を歩くっていうのは変わらずなんですけど、ポイントにスマホの、タッチ機能ですよね。NFC 機能を使って、NFC でタッチすると、そこから、ウェブサイトにつながれて、そこで、表示されているテキストであるとか、あとイヤホン介して音声が流れてくれる、その登場人物、その物語の中の登場人物たち、まあ、調査員って言ってるんですけど、その人たちがなんかいろんなものを教えてくれたりとか、ここをこういうふうに 行くといいよみたいなことをアドバイスしてくれたりするっていうところ。あとは、実際にそこの中で、サイトの中で A の道を行くか B の道を行くか C の道を行くかみたいなところを選んでいくっていうステップが入ったりとかして、なんかいろいろと、こう、自由度、それぞれ参加者それぞれの自由度みたいなことも広がったっていうものがものすごく面白かったんですけど、
はい、
その、スマホ画面で見ている物語がある一方で、やっぱり僕たちが歩いているのは現実の向こう島の街であり、そこに生きている人たちは普通の日常的な人であり、でも日常的な人の中に、その、作品として、この、謎を解くという作品側が用意している人とかもいたりするんですね。
だから一般の人も、その仕込みというか、そういう人も両方普通にいるってことだよね。
そうなんです。それがあるっていうのがめちゃくちゃ面白いっていうかね、うん、一瞬怖かったところもあったりしたんですよ、ね。後ろからいきなり声かけられたりもするんで、で、僕は、仕込みとして後ろから声かけられるパターンもあるし、
うん、
実際に僕が、なんかね、とある、街の掲示板あるじゃないですか。そこに NFC が仕込まれていて、うんうん、そこの表示が微妙に変わっているところを見つけて、そこをタッチすると出てくるみたいなのあるんですけど、それを作業をやっていたら、全くの一般人の方にも声をかけられたりとかして、
なんて、
なんかその一般人に、それって何やってってらっしゃるんですかみたいなことを。でもね、その言い方が、なんか台本みたいであって、うん、なんかそこの、それを聞かれるっていうことも、その物語としても用意されている一つのものなのかなって、うん、僕は一瞬思って、なんか、そこら辺がこう曖昧なままでも、本当にリアルな一般人である可能性も捨てきれないから、うん、それも残しつつ話したんですけど、
はい、
実際は、それは全く関係ない一般人だったってことが分かったみたいなことがあって。
いいね。最高だね。予告ドッキリみたいな感じになったよね。
そうなんです。それがめちゃくちゃ面白かったというか、うん。なんかそこでね、変にこう、マイナスな、話をしていたら、なんかもしかしたら、まあ、一応警察に許可を取ったりとかしてる、作品ではあるんだけど、多分、住民の方からクレームが来ちゃうと、うん、来年以降の改正とか難しくなっちゃったりするっていう現実の問題もあったりするから、そこら辺の
バランスを含めて、そこまでメタがね、頭が働いちゃうけど。
そう。結果としては良かったんですけど、なんかこれはなかなか面白い企画というか試みであって、まあ、実際ね、口コミが話題を呼んで、その後も全部回満員になるみたいな感じにはなったらしいので、なんかこういう作品、はい、もちろんだから今ね、リアル脱出ゲームとか、イマーシブシアターとか楽しんでらっしゃる方はそういうの面も、楽しんでらっしゃるんだろうなと思うんですけど、なんか街中をね、歩くっていう試みの中でこういうことができるってめちゃくちゃいいなと思うし、もうすでに演劇業界の人たちがそこら辺参入してるというか動いているところではあると思うし、かつてね、もしかしたら寺山修司とかがやっていたことっていうのはそういうこともつながっているのかしらんとか思ったりすると、またそういうものの回帰、なんか寺山修司の回帰みたいなものはなんか改めてちょっとね、2025年以降ちょっと感じたりはいろんなところでしてますけれども、まあそういうところも興味深かったところで2つ目でございます。で、三つ目が、はい、これ、タネラジでも喋ってます。行方不明店という作品ですね。テレビ東京で、ホラー系、ホラー系というか、なんか、それこそ、
モキュメンタリーみたいな。
モキュメンタリー、そうですね。フィクションと、フィクションの淡いにあるようなところにおける恐怖を描いている、作品を多く作っている大森、東京さんか、大森さんか、大森さんという、方と、あとは、様々な、ホラー系の作品を次々に作ってるナシさんっていうね、作家の方とか、あとは、まあ、映画監督とかの方々とかも組んで、一つの展示をやって、実際、三越前、日本橋のとあるビルの1階と地下かな、ぐらいを使っている、そこまで、まあ、作品としては点数多かったかな。でも、大規模な、企画ではなかったんですけども、連日、予約でいっぱいになり話題になりロングラン続いてみたいな感じで、大きなところになりましたけど、 なんかそこには、まあ、行方不明、様々な形で行方不明になった人とか物とか、場所とか、そもそも行方不明ってなんだみたいなことを問うような作品の展示がなされていたんですけど、なんか、展示の作品だと思っていく。まあ、あくまでそのフィクションですよっていうことは、わざわざ注意書きに書いてあるぐらい、作り物っていうことが強調されていくんだが、なんかそこに、描かれているものとか、映されているものとか、映像とか含めて、どこかしらやっぱり、なんか、これは本当に起きているんじゃないって思わせるぐらいのリアリティ、ディテールを一つ一つの物質に込めていたりするので、そこにおける、これはだから、フィクションだと思っていったら、なんか、結局ノンフィクションなのではみたいなことを思わされるっていう点で、謎音と、まあ、逆ではないんだけど、なんて言うんだろうな。フィクションだと思っていたもの、謎音が、なんて言ったらいいんだろうな、フィクションの中に入り込んでいく感覚だとしたらば、行方不明点は、フィクション、あ、難しいですね。難しい言い方だな。
うんうん、僕も見に来ましたよ。
あ、そうでした。うん、うん。ポンさんの話も聞きながら、
多分お姉さんも言ってる通り、これ嘘って分かっているんだけど、はい、でも見れば見るほど、うん、その生々しさとか、まあ、ある種の怖さだよね。なんか、こういう、はい、なんか怖いらしいものの、その自分が実感として怖いって感じる感覚が、なんか本物なんじゃないか。っていう風に誤解しちゃうんだよね。
うんうんうん、
で、なんならその意味のないリアリティを、あ、こういうのあるんだ、あ、こういう時にこうなるよねとか、なんか本当を探し込んでしまうっていう自分がいて、なんか嘘なのに本当にあってほしいみたいなところまで、俺はなんか生かされるような感じがあって、
そう、それを、本当であってほしいよ、そうですね。
そう。で、しかもそれをなんか、あそこの会場のみんなが、なんかやや共有してる感じがあって、
うん。
だからもしかしたらこれ全部本当にしていこうと僕ら思ってんじゃないかっていうか、それは作り手ではなくて僕らの方の心の中に本当があるんじゃないかっていうふうに信じたいって気持ちが生まれるみたいな、なんかそんな展示だったのかもしれないかなと思いましたね。
かつ、なんかそれを若い人たちがなんかデートとかにも使いながら、かつなんか今、あれ？実は動員したのが TikTok 経由なんですって。TikTok でめちゃくちゃ人が集まったみたいな話があったりとかして、なんかそこら辺の、そういうものに若い世代がシンパシーを感じるというか、興味を持っていくっていう心、事象自体がめちゃくちゃ面白いというか、うん、まあ間違いなくホラーブーム、第何期からのホラーブームっていうのはここ1、2年来てるんかなと思ってるんですけど、フェイクドキュメンタリー Q とかね、うん。なんかそこら辺のあり方みたいなものは、すごく興味深いなっていうところで、これもまた一つ現実と、はい、ね、その虚構の境界を楽しませていただいた作品だったなというふうに思っております。で、まあその先で、はい、まあイベントというよりはオンラインで見た企画として、What Shall We Do Here? この場所で何するナイトっていうイベントが12月の末ぐらいに、本屋 B&B 下北沢で行われていて、そこでの企画、そこにまさしくさっき言ったナシさんとかね、あと松沢さんってあのマニアについてのいろいろな企画とか旅とか、嘘の旅とかね、話題になりましたけど、企画していた方とかが参加しての、企画を考えている企画会議の様子をイベント化したものとかもめちゃくちゃ面白かったりとかして、そこで生まれたのもやっぱりイマーシブシアター的な、とある登場人物になって、とあるビルの中の清掃員として働くみたいな話なんですけど、なんかそういうリアル脱出ゲーム的なものとかっていうのがどんどん引き続き面白いコンテンツとして作られていくと同時に、また AI が進化していくので、デジタルの世界における面白さみたいなのもどんどん広がっていくのかなみたいなところで、思っております。はい、そんな感じで、オレンジが選んだ2024年虚構と現実の境界を楽しんだ作品参戦でございました。
はい
はい。タネラジオは追加するライブを配信してるほか、Spotify は Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスの登録やフォローお願いします。更新情報を Twitter でお知らせしております。公式サイトから、タネラジ .com からお便りフォームでお送り、仮想などお送りください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
行方不明店面白かったのは、ぎゅうぎゅうに吸い殻が詰め込まれた瓶。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。